Well, please take your seats now as we turn to God's Word in the Bible. We are going through the book of Joshua, nearly finished, but today we're going to have a one-off message. Yuko is going to translate little by little as we go through. So we'll need Yuko to come up first. If you have your Bibles, whether it's a Japanese Bible or English Bible, I'd like you to turn to Philippians chapter 3, Philippians chapter 3, and my New Year message to you is about the spiritual mind, because many things that happen to us this year, everything filters through the mind, and our minds need to be focused this year on spiritual things, not just on all the problems in the world. Okay, well, let's turn to God's Word now, and I want to read Philippians chapter 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, though I also might have confidence in the flesh. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so, circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we've already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have us for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself.
はい、それではフィリピの3章の1節から、21節を、共にお読みいたしましょう。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ 割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくで、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのようなこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。
Well, this is the first Sunday of 2016. Millions of Japanese people have visited temples and shrines in the last few days in order to pray for a good new year. Some have prayed for good health. Others may have prayed for a marriage partner. Some have prayed for success for their businesses. And most of these people are very sincere, and some of them are quite religious. And they're hoping that their religion will help them in 2016.
今日はですね、2016年の第1週目の日曜日です。この数日、日本全国では、神社やお寺が初詣の人々で賑わっています。みんな良い一年になるようにと、願いを込めているわけですね。健康祈願をする人もいれば、縁結びを祈る人もいるでしょう。そして商売繁盛を願う人もいると思います。願い事の内容は様々ですが、ほとんどの人は心を込めて祈願していると思います。中にはとても信心深い人もいると思います。初詣のような行事を守ることで一年に福を呼び厄を払おうというふうに考えているわけです。
As we will discover from the Bible in a moment, religion will not help us in our eternal destiny, whatever that religion might be. It's not religion in 2016 that will help us through a new year,but a relationship with our Creator God who has made this personal relationship possible through Jesus Christ.
しかし、後ほど聖書で学ぶように、どんな儀式や慣習を守ったとしても、永遠をどこで過ごすかという問題について、それは私たちをどのようにも助けてはくれません。 それがどのような宗教であってもです。この2016年、私たちを助けてくれるのは宗教ではないのです。それは創造主なる神とのつながりです。神は私たちが直接神とつながれるように、イエスを通してそのことを可能にしてくださいました。
Although it's not wrong to pray for positive things to come into our life in 2016, we must be careful not to be distracted by them or by what the world has to offer us. If we get too involved in the things of the world, then we will lose the joy and the peace that Jesus Christ can give us. The joy and peace that Jesus Christ can give us in 2016 is far greater than anything that the world has to offer us.
新しい一年に何か良いことがありますようにと祈ることは悪いことではありません。けれども、私たちはこの世のものに気を取られすぎないように注意する必要があります。この世のものと深く関わりすぎると、イエス・キリストが与えてくださる喜びとか平安というものを失ってしまうからです。イエス・キリストがくださる喜びや平安は、この世で得られる何よりもはるかに素晴らしいものだからです。
In a moment, we'll look at Philippians chapter 3.However, before we do this, I'd like to introduce you to one of the key themes of the book of Philippians. One of the key themes in Philippians is joy. The word joy is mentioned 19 times in these four chapters. And if we want to experience joy during 2016, then we would do well to read over this letter a number of times and let it sink deep into our soul.
今日はピリピ人への手紙の3章を学んでいきますけれども、その前にまずこの書簡のテーマを皆さんにご紹介したいと思います。ピリピのテーマの一つは喜びです。1章から4章の短い間に喜びということについて19回も記載があります。2016年に私たちも喜びを体験したい、実感したいと思うのであれば、心に響くまで深くこの喜びについて染み渡るまでこの書簡を繰り返し読んでみるのが良いかもしれません。
Happiness is dependent upon our outward circumstances, but joy is dependent on the condition of our heart as it relates to our Creator God. If we are in a good relationship with our Creator God, then we will experience joy during 2016, even if our outward circumstances are not good. We may have very little money or experience bad health, but a good relationship with God will bring joy into our hearts in spite of our circumstances. Therefore, I wish you a joyful new year.
幸せという気持ち、そういう感情は周りの環境に左右されます。けれども、喜びは心の状態です。創造主なる神がその喜びの源だからです。今年創造主なる神と私たちがしっかりつながっていれば、置かれた環境がそれほど望ましくなくても、喜びを持つことができるでしょう。お金に困ったり、病気になったりするかもしれません。けれども、神との関係が良好であれば、その中で状況に関わらず、喜びを持ち続けることができます。ですから、この一年、皆さんに喜びに満ちた一年となるようにと私は願います。
As we read through Philippians, we will also notice how many times Paul talks about remembering and thinking. If we had to summarize the book of Philippians, we might well say this, the Christ-like mind that brings Christian joy.
はい、ピリピ人への手紙を読み進めると、思いとか考え方ということについてパウロが何度も語っていることがわかります。ピリピ人への手紙を一言で要約するならば、クリスチャンに喜びをもたらすキリストのような考え方と言えるのではないでしょうか。
In each chapter, Paul describes the kind of mind Christians need to have if they are to enjoy the peace and joy of Jesus Christ. Our thoughts have a great influence on our lives, and wrong thinking leads to wrong living.If we want to enjoy the peace and joy of Jesus Christ during this new year, then we need to have the correct mindset. In this chapter, we will focus upon today the challenge to have a spiritual mind.
パウロはそれぞれの章で、イエス・キリストの平安と喜びを味わうために必要な考え方について語ります。私たちの思考は、 その生き方に多大な影響を及ぼします。考え方を間違うと人生を踏み誤ってしまうということがあります。この信念、イエス・キリストの平安と喜びに満ちた暮らしをしようと思うならば、私たちは正しい考え方を身につけなければなりません。今日私たちが注目する箇所では、霊的な考え方をするという課題が掲げられています。
Basically, a spiritual mind is a mind that thinks God's thoughts and a mind that is directed towards God's goals. If we're going to have a year that is blessed by God, then we will need to focus upon the mind of God as revealed in the Bible and move towards the goals that God has set before us. In chapter 3 of Philippians, Paul is revealing to the church what is in his mind. Paul is focusing upon his past, his present, and his future. And we would benefit this year if we could learn something from what Paul is teaching to the church in Philippi.
霊的な考え方とは、神の思いについて考える、そしてまた神の御心やご計画に目を向ける考え方です。神に祝福された一年を送るには、聖書に示された神の御心に注目し、神が私たちに与えてくださった目標に向かって前進しなければなりません。フィリピ3章でパウロは自分の思いの中、自分の思考の中にどのようなものがあるかということを教会の人々に明かします。その中で自らの過去、現在、そして未来にスポットを当てます。パウロがフィリピの教会の信徒たちに教えた内容から私たちも学ぶならば、これからの1年の歩みに役に立てることができるでしょう。
First of all, we'll focus on verses 1 to 11, where Paul talks about his past. In verses 1 to 11, Paul warns his readers to beware of religion. He tells his readers that he was once a perfect religious person. He kept the Jewish law and obeyed all the outward observance of the Jewish religion. Paul was very sincere in the past about his religion, but he was sincerely wrong to think that his religion would provide a way to heaven when he died.
はい、まず1節から11節です。ここでパウロは自分の過去について、語っています。それは救いについてですけれども、1から11節でパウロは宗教に気をつけなさいと警告しています。かつて完璧に宗教を守る人物であったパウロは、ユダヤの律法に従い、ユダヤ教のしきたりや習慣をすべて遵守していました。過去のパウロは宗教に真剣ではありましたが、死後に天国への道を開いてくれるのが宗教だと考えていたので間違っていました。
In verses 7 to 9, Paul explains that since he discovered Jesus Christ, he realized how wrong and worthless his religion was. Paul realized that his religion was about having his own righteousness by obeying the Jewish law. However, he later discovered that the only righteousness that would get him to heaven was the righteousness that came through faith in Jesus Christ. Paul said that his relationship with Jesus Christ meant so much to him that even the religion he had in the past, he counted as dung and rubbish compared to what he now had.
パウロは7節から9節でイエス・キリストと出会ったことで、自分の宗教がどれほど価値のない間違ったものだったかに気づいたと語ります。宗教とは、ユダヤの律法に従うことで自分を正しいとすることだとパウロは気づきました。しかし、天国に行けるようにしてくれる義は唯一、イエス・キリストを信じる信仰を通して得られる義であることをパウロは知ったのです。イエス・キリストとの絆の尊さに比べれば、過去に極めた宗教などゴミやガラクタに過ぎないとパウロは言います。
As we look forward to what is going to happen in 2016, may our minds always be focused upon the grace of the Lord Jesus Christ towards us. None of us deserve this wonderful salvation that our Creator God has provided for us through Jesus Christ. It is a gift from God. None of us deserve it.None of us can earn it. On top of all this, none can take away God's gift to us in Jesus Christ once we've received it. In Ephesians chapter 1, verses 13 to 14, we're told that the Holy Spirit that we receive when we believe in Jesus Christ as our own personal Savior is the guarantee of our inheritance to come.
2016年はどのような年になるでしょうか。私たちは常に主イエス・キリストの恵みに心を向けていきたいものです。創造主なる神はイエス・キリストを通して素晴らしい救いを与えてくださいました。この救いにふさわしい人は誰もいません。またこれを自力で獲得できる人もいません。救いはただ神からの賜物なのです。イエス・キリストにおいていただいた神の賜物は誰も私たちから奪うことはできません。イエス・キリストを救い主として信じると、私たちは聖霊を受けます。この聖霊が、後に受け継ぐものを保証する証印だと、エペソの1章、13節から14節は語ります。
So if you want to have a joyful new year in 2016, you do need to have a personal relationship with your creator owner, the God of the Bible. God created us for a personal relationship with himself.However, that God is 100% holy, who cannot stand sin and must punish sin. In his love and mercy, he has provided a way to save us without compromising his holiness. God did this by sending his only son, Jesus Christ, to take the punishment for our sin. When we believe in Jesus Christ and what he did, we are set free from the punishment of our sin.As we go through 2016, make sure that your mind is focused upon God's love and God's grace through Jesus Christ.
ですから、2016年を喜びに満ちた1年にしたいのであれば、聖書が教える創造主であり、私たちの所有者である神と直接つながる必要があります。神と親しく関わるために私たちは作られました。けれども、100% 聖なる神は、罪を許容することはできません。罪は罰せられなければならないのです。神は私たちを愛し、憐れんでくださったので、ご自身の清さを妥協することなく、私たちを救う道を備えてくださいました。その道とは、一人子イエス・キリストを遣わし、私たちの罪の罰を負わせることでした。イエスとその御業を信じるなら、私たちは罪の罰から解放されます。この2016年を始めるにあたり、イエス・キリストを通して示された神の愛と恵みにしっかり心を向けましょう。
We now move on to verses 12 to 16, where Paul is concerned with his present situation. In the last section, Paul was like a spiritual accountant, talking about his gains and losses. He is now like a runner, pressing towards the finishing line in order to get his reward.The illustration of a runner in a race is one of Paul's favorites, and he uses it many times in the New Testament. 1 Corinthians 9, 25 to 27, and 1 Thessalonians 2, 19 to 20 are an example.
では次に、12節から16節を見ていきたいと思います。ここでパウロは自身の現在の状況に触れています。先ほどの箇所ではパウロは、霊的な会計士のように損得という言葉を使っていました。この箇所ではランナーのように報いを得るためにゴールを目指して一心に一直線に進んでいると語ります。パウロはレースを走る走者の例えが得意なようで、新約聖書の複数の箇所でその例えが登場します。その一例はコリント人への手紙第1の9章から25節、9章の25節から27節やテサロニケ人への手紙の第1、2章の19節から20節などです。
The Olympic runners in ancient Greece had to be citizens of the nation that they represented. They also had to be free men and not slaves. At that time in history, 40% of the population of men were actually slaves.
古代ギリシャのオリンピックでは、走者は国の代表であり、その国の国民でなければなりませんでした。また、奴隷ではない自由の身であることが条件でした。ただ、当時、男性の4割が奴隷という時代でした。
The non-Christian is a slave to sin. However, a Christian is a citizen of heaven.
ノンクリスチャンは罪の奴隷です。しかし、クリスチャンは天国の国民です。
Every Christian is given a special place on the racetrack that is taking them to the finishing line, which is heaven. However, it's not a race in physical terms, but in spiritual terms. It's about growth, progress in the Christian life.
クリスチャンは皆トラック上に指定の場所を与えられていて、ゴールである天国に続いています。しかし、これは身体競技ではなく、信仰の競技、霊の競技です。クリスチャン人生における成長と前進がその内容です。
As we look forward to 2016, we need to have a mind, a mindset that is open to growth and progress in our Christian life. Even as a pastor, I have to be growing and progressing in my spiritual life. And growth as a Christian can often be a painful process, but it's always very beneficial. We never grow as a Christian in the happy times, but we will grow in the difficult times if we let God's Holy Spirit work through us to strengthen our faith.
2016年に踏み出すにあたり、私たちはクリスチャン人生における成長と前進を望む心が必要です。牧師である私も信仰生活の中で日々成長し、前進していかなければなりません。クリスチャンの成長には痛みが伴いますが、必ずそれは益となります。幸せな暮らしの中にクリスチャンの成長はまずありません。苦しい時にこそ神の聖霊に働いていただいて、信仰を強めていただくならば、私たちは成長を遂げることができます。
We now move on to verses 17 to 21, where Paul talks about the future life.He tells us in verses 17 to 21 to set our minds upon heavenly things. Paul tells us that he was weeping over professing Christians whose lives were bearing the fruit of worldly mindedness. They were focusing upon the things of the world, and Paul calls these people the enemies of the cross in verse 18. Paul says three things about these people.They only think of what the world has to offer. They live for the flesh. God is their stomach. And their end is destruction. When we become a Christian, regardless of our nationality, we become citizens of heaven. Our bodies will be transformed later, but we have our entry visa to heaven.
はい、17節から21節でパウロは未来について語ります。そこでは、天にあるものに心を留めるようにと教えています。パウロはクリスチャンであると言いながら世俗的な考え方がもたらす実を結んでいる人たちのことを嘆いていると語ります。そのような人たちはこの世のことで頭がいっぱいなのです。このような人たちをパウロは十字架の敵と呼びました。そのような人たちの特徴についてパウロは次のように言っています。この世で得られる物事のことばかり考えている。それが一つ目。そして二つ目に、肉のために生きていて、彼らの神は彼らの欲望である。そして最後に、彼らの最後は滅びである、と言っています。地上の国籍がどこに属していようと、私たちはクリスチャンになると、天国の国籍を得ます。私たちの体は後に変えられますが、今すでにクリスチャンである、あるならば、天国への入国ビザを得ているのです。
During 2016, let us not be so wrapped up in the present that we forget about the future. Every Christian has a glorious future. The Bible has more to say about what will not be in heaven than what will actually be in heaven. Let's turn to Revelation chapter 21, verses 3 and 4. I'll read them from the New King James Version. It says, And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God,is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be them and be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.
この2016年今現在のことばかりに気を取られて未来を見失わないようにしましょう。クリスチャンには栄光に輝く未来が待っています。実は聖書には天国にあるものよりも天国にないもの についての方が多く記されています。では黙示録の21章3節から4節を読んでみましょう。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
It's wonderful to know that there'll be no more death or suffering in heaven, and that God is going to make all things new. In 2016, we will live in a world with much pain and suffering. But in the future, God will provide a secure place for all those who love Him through Jesus Christ. So make sure that you're looking forward to heaven in 2016 by trusting in Jesus Christ this year, and not in religion, whatever that religion might be, Buddhism, Shintoism, or any other religion.
天国には死も苦しみもなく、神がすべてのものを新しくしてくださると確信できるのは素晴らしいことです。2016年、私たちが生きるのは悲しみや苦しみに満ちた世の中です。けれども未来にはイエス・キリストを通して神を愛するすべての人に神が安息の場所を備えてくださっています。この1年、宗教ではなくイエスを頼みとして天国を待ち望みつつ歩んでいきましょう。
May God bless you as you seek to follow Jesus this year.
今年、イエス様についていこうとする皆さんに神様の祝福がありますように。